ようございます。フューチャーコンパス代表ライフバランスコーチゆみです。はい、今日は7月27日日曜日ですね。皆さんどんな日曜日の朝お迎えでしょうか。私はですね、今日は日曜日看護のお仕事に来ております。はい、8時から、今ね、日本とオーストラリアの時差が1時間となっておりますので、はい、あと25分ほどでお仕事が始まる形となってます。はい、なので今日もね、病院の駐車場からお送りしていきたいと思います。はい、今日のタイトルはね、ついつい自分のハードルを上げてしまいがちなあなたへというようなタイトルを選ばせていただきました。はい、それでは今日もスタートしていきましょう。ね、特にね、日本の方に多いかなと思うんですね。自分を褒めることとか自分を認めることが少しね、苦手というか、あまり得意とされてない方多いと思うんです。そう、ついつい上を上をもっとできるんじゃないかってね、自分のハードルを上げてしまう方、すごく多いと思うんですね。で、私も結構そういうタイプだったなって思うんですね。ただ、ね、年齢を重ねるようになって、はい、そしてスピリチュアルの世界に足を踏み入れるようになって、そういったね、なんかこう、自分にで、こうかけてしまう重荷であったりとかプレッシャーというものがすごく少なくなってきたなって思ったんですね。で、どうやったらね、それができるのかなって思った時に、こんなことがあったなって最近思ったので、今日はね、そのトピックをね、お話ししていきたいかなって思います。まずね、私事とはなるのですが、私がこのスピリチュアルの世界に入って初めてね、クライアントさんを取ったのが4月の半ば、4月の20何日、22日だったかな、だったんですね。で、なぜね、それが、こう、自分で記念日として取っていたかというと、そうではなくって、Facebook のお知らせってありますね。そのお知らせで、入ってたんですね。私が初めて初クライアントさんを取りました、みたいな感じで。そして、今、現在だったんですが、先日ね、セッションをさせていただいたとき、はい、この二つをね、比較したんです。ちょうど1年だったので、そのいいタイミングでね、クライアントさんのセッションも入っていて、で、感じたこと、わあ、私めちゃめちゃ成長してるじゃんって思ったんです。それはね、物事の捉え方であったり、そのスピリチュアルの世界にね、初めてのクライアントさんを取った時と、そして今ね、ありがたいことにね、何十名という方を見させていただいて、はい、そして心構えであったり、アドバイスの仕方っていうのがね、変化してきたんですよね。そういったことで、なんかこう、自分の成長を目の当たりにすることができたんですね。で、ここからね、学び取れることは何かなって思った時に、ついついね、人間らしい感情ってあると思うんです。それはね、比較してしまう。他の人と自分を比較して、あ、自分はこんなにもできてないじゃないかとかね、そういうふうに考えてしまう癖。これね、どうやったらいいかなって考えた時に、たくさんの人がね、アドバイスされてると思うんですが、やっぱりね、自分の過去と比較するのが一番なんだと思うんですね。これが一番嫉妬という難しい感情を目の当たりにすることなく、はい、自分の成長を手に取って感じ取れるというようなことにつながると思います。これがね、他人になってしまうと苦しくなるんですね。そう、あの人はあんなことができている。例えばね、スピリチュアルの世界ではこんな感じかなって思います。見える方っていらっしゃると思うんですね。もう本当にね、目が優れている方です。はい。目とかね、そうですね。よく憧れを持つ方って、やっぱり目で見える方、すごいなって思うと思うんですね。だけど、皆さんね、得意分野ってあるんですね。特にスピリチュアルの世界。私はいつまで経っても目で見えないってね、嘆いてる方。私のかつての私もそうだったんですね。ああ、どちらかというと目じゃないよなーっていうような感覚だったんですが、それがね、自分の感覚に意識を向け、しっかりとね、自分を認めていく。で、その自分がね、得意としているところにフォーカスをしていくと、おのずと他の部分も開けてくるんですよね。私はね、 感覚派のスピリチュアルの、特性というかな、持ってたんですね。まず感覚から入りました。で、感覚から次に来たのが、目か耳かな？うん、目か耳、どちらかだと思います。で、そこから、嗅覚も、嗅覚遅かったですね。嗅覚で、味覚はもう本当に、うん、最後の方っていう感じだったかなっていうような気がするんです。でもね、焦ってた自分いたんですよね。あ、同じ時期にスタートされた方、こんなにも見えるんだとか、もうスタートラインがね、違う方、特にスピリチュアルの世界ではそうですね、もう色濃くね、感じられることができる、見ることができる方、その方と自分を比較して、あ、私もまだまだだとかね、うん、重いプレッシャーをかけていたというような時があったんです。でも、うん。その時のね、私に言ってあげたいんですよね。いやいや、そんなことないよ。自分のね、感覚を信じてね、自分を信じるんだよっていうことを伝えてあげて、それをね、私がしっかりとこう、メッセージとして受け取ることができていたらですね、そういった苦しい感情というものに向き合わなくてもよかったかなって思うんです。ただね、これ、向き合うことが悪いということではないんです。うん。これも、学びの一つなんです。私がこうやって、学んだからこそアウトプットができるっていうことがあるんですね。私が比較前はしていて、で、焦りを覚えていて、プレッシャーを感じていたという過去を持ってるからこそ、今、うん、もしかしたら誰かにね、こう、気づきのスパークをお渡しすることができるかもしれないんですね。うん。で、もしね、こうやって、ランダムに、うん、配信を聞いていて、なんかこの人の言葉が、すっごい響いたって思った時は、それはあなたがたまたまね、こう、周波数がパチンってあったっていうようなことになると思います。なのでね、その時の、その人の、その配信だけが心に響いたっていう場合は、うん、それが、その気づきのスパークが起こったっていうことになります。そう。なのでね、今日もしこのね、配信を聞いてくださって、あ、すっごい響いたって思った方、うん、自分に起こった気づきっていうものに意識を向けてください。そう。そしてね、比較をするのであれば、自分の過去と比較をしてあげてください。うん、絶対に成長しています。はい。特にね、真面目な、常にね、チャレンジ精神を持っていて、で、他人と比較をしてしまうというね、高い、志を持ったあなたです。そう。なのでね、自分との比較というような癖ができたときに、ものすごくね、前にどんどん進んでいけるあなたなんですね。うん。そう。なのでね、そう、他人の、方と比較することも、うん、苦しい道でありますが、間違いではないです。ただ、私が経験した経験上ですね、やっぱり自分の過去と比較した方が楽です。そう、自分の過去と比較して、今の自分を褒めてあげるっていう方が、うん、ストレスがかかりません。うん、なのでね、私どうしてこうやって、ついつい人と比較して嫉妬してってなってしまう場合、うん、一旦ね、その思考を止めて、私の過去って何してたんだろう？一年前どうしてたんだろう？もしね、LINE とか振り返れる方であれば、LINE を振り返ってみたり、Facebook されてる方であれば、Facebook、SNS、うん、Instagram でもいいと思うんです。自分のキャプションを見てみる。そうすることでね、その時自分が感じていたことっていうものに意識を向けられると思うんですね。そうすると、あ、そうだ私、当時の私こんなだった、こんな考えをしてたんだ。今の私とは違うけど、しっかり私って前に進んでるじゃんってね、思えるんです。そうするとね、自分のことがどんどん好きになっていきます。スピリチュアルのね、本質というものがそこに行くと思います。自分を信じ、愛すること。ここがね、やっぱりね、スピリチュアルの道の本質の部分かなっていうような感覚があるんですね。なので、自分を信頼できるか、自分を愛することができるか、自分を許すことができるか、うん、そこで自分を許せた時に初めて他人っていうものを許せるようになってくるんですね。うん、ということで、やっぱりね、比較対象を選ぶ時は自分の過去を選んだ方がとっても楽だと思います。そう、そしてね、私自身の気づきはもうね、本当にこの1年を通してたくさんの方を見させていただいて、うん、アドバイスの質というものも変わってきましたし、自分が 高次元の存在とのつながりというものを確信できるようになってきたんだなっていうような大きな大きな気づきがありました。これはね、もう本当に毎日カードに触れていた時期もありました。そう、SNS でね、毎日配信して、そして、触れるということになれるということもしてきたんですね。うん、そこから、毎日ということではなく、対クライアントさんという形になってきました。うん、だけど、カードに触れる、そしてそれに触れているからこそ、はい、気づけた世界っていうのがあるんですね。これが毎日触れていなかったとかね、たまにしか触れてないっていう形になると、少しね、その気づきが遅くなったかもしれません。ただね、毎日触れていた時期があって、アウトプットしていた時期があって、そして今の自分を比較して、自分がどんなね、言葉遣いをするのか、どんな、チャネリングメッセージをロスのかっていうこと、そして今、そう、やっぱりね、変わってきてるんですね。そう、それは何かっていうと、やはりですね、チャネリングの能力っていうものが、そう、自分がね、あくまで本当に、管として使われているというような感覚なんですね。うん。なので、そこに意識を向ける。自分のことはすごいとかそういうことではないんですね。ただ、その管の部分がクリアになってきてるか、クリアになってきてなかったかっていうこと、自分の言葉を織り交ぜていたのか、それとも、メッセージを下ろしているのか、うん、なのでね、今クライアントさんとお話しさせていただくときだったんですが、あだださんおはようございます。お元気ですか？うん、クライアントさんとね、お話しさせていただいているときだったんですが、自分のコーチングのスキルをね、お伝えさせていただくときは、あ、これは私のコーチングの、見解なんですが、というような、断りを一つ入れさせていただいてます。うん。っていうのは、ちゃんとね、線引きした方がいいかなと思ったんですね。そう。ということで、うん。こちらは今、カードからではないんですが、うん。こういった、ものの見方もできるかもしれませんよ、という。うん。どちらかというとね、工事のメッセージっていうものは、もう本当に愛に溢れ、うん。とてもね、温かい形とはなるんですが、実際に、こう、現実に、目を向けたとき、どうやってね、こう、やっていったらいいのかっていうような、どうやってその受け取ったメッセージを、生活に活かしていくのかっていう、ここがね、コーチングの部分に入ってくるので、はい、その、ことをお伝えした上でアドバイスっていうものをさせていただいてます。うん、今日はね、自分のね、ハードルをついつい上げてしまいがちなあなたへというような形でお話ししてました、トーラーさん。はい、いかがですかね。うん、もしね、ついつい自分にプレッシャーをかけてしまうのであれば、ぜひね、このアーカイブ聞いてみてください。ドーラさんに必要なね、スパークが起こるかもしれません。それについても触れておりますので、はい、ぜひ、もしよかったら、聞き直していただけると嬉しいです。はい、ということで、うん、47分になってまいりました。そろそろね、病院の方に向かいまして、はい、着替えて、今日の看護の仕事へ行ってきたいと思います。それでは皆さんの一日が本当に本当に素敵なものでありますように、オーストラリアからユミがお届けしました。ドーラさんありがとうございました。じゃあね、バイバイ。